こんにちは、平山美代子です。今日も皆さんからのお悩みにお答えしたいと思います。今日のお悩みは、戦闘女子がやめられない読者さんからのお悩みです。今日のインスタライブで図解を使ってね、解説したんですけれども、今日はちょっとね、突っ込んだお話をしたいと思います。図解の方で A コース、B コース、修羅場コースとキラキラ女性コース、ね、の分かれ道を書きましたけども、修羅場コースに行く方は被害者意識をずっと持っている方なんですね。右の方の B コースは愛され女子コースですね。そちらの方は被害者意識だと自分で気づいて、そこから改めた人なんですね。はい。それを今日の音声で、少しお話ししたいと思います。こういうメールをいただきました。ちょっと長いけど読みますね。はい、公開 OK っていうふうに書いてあるので読みますね。戦闘女子のご案内ありがとうございます。私のお悩みを取り上げていただきありがとうございました。夫に感謝してほしいと思ってしまいます。まさに私が受けるべきがここなの、べきなのがここなのですよね。それは分かっているつもりなんです。でもなぜお申し込みをしないのか。それは私の心が拒否しているから、戦闘スタンスをやめられないからです。夫の不倫未遂が発覚してから1年10ヶ月、毎日そのことに触れない日はないくらい話し合ってきました。最初はどうしていいか分からず戦闘していました。やめないなら出ていくというと、息子も夫にお前が出ていけよと言ったんです。それで完全に夫の心は相手に行ってしまいました。これ少し長いのでちょっと解説を入れていきますね。ここですね、旦那さん、息子さんが旦那さんにお前が出ていけよって言ったと。で、これで完全に相手の方に行ってしまったということなんですけど、これは息子さんと自分、奥さんが2人して俺を追いやってるっていう気持ちから、旦那さんは完全に向こうの方に行ってしまったんですね。はい、続き読みます。やり直したいというより、なぜこうなってしまったのか知りたい。はい、これね、さっきも言ってましたように、息子さんと自分、奥さんが2人で、旦那さんを責めてしまってるっていうかね、旦那さんが悪いんだろ、お前が悪いんだろっていうふうに言ってしまってるっていうか、まあ、旦那さんは受け止めてしまってるからそうなったんです。はい、続き読みます。納得して私のタイミングで離婚すると決めて、目標のためにまずは夫の心を開かないとと思い、美代子様の三原則をしていたんですね。それでもかなり無理して歩み寄りました。相手の興味が他の男性に移ったためやめてくれましたが、残したしこりは相当なものがありました。その時に夫に言われた言葉がナイフのように私をズタズタにし、心も体も病んでしまいました。はい、心も体も病んでしまいましたっていうことは、おそらく体になんか症状が出たんですね。なるほど。どんな症状なのかわからないですけれども、それはすごく大変だっただろうなと思います。はい、一時期はラブラブな時もありましたが、私の心が拒否してしまうのです。これでいいの？夫は一度あんな女に気持ちがいってしまった人、もう信じられないでしょ。新しい人生を始めなきゃ、今なら相手が悪いまま優に離婚できるじゃないと、これの理由が知りたいのです。ラブラブな時もあったけど、私の心が拒否してしまうんですよね。 自分の心が拒否してしまうというのがすごくこう悲しみの中にあるんですよ。まあ、このね、このままじゃちょっと読み上げましょうかね。追伸、昨日夫が仕事を終わりに焼肉に連れて行ってくれました。そして食べながらまた夫にチクチク言いました。はい、それでも2軒目行くと言ってくれて、そんな彼を手放したくないと思うのに最後にはもう無理、離婚したいと言ってしまいます。あの時の辛さを忘れることができないからと毎回離婚したいと言っています。夫は一緒にいようと言ったり仕方ないねと言ったりです。はい、ここなんですね。ここなんですよ。彼を手放したくないと思うのに離婚したいと言ってしまうんですよね。それはなんで言ってしまうかっていうのは被害者意識の中にいるからなんですね。被害者意識の中にいて、私はこんなにあなたのためにこんなに尽くしたのよっていうふうに思ってる。だけどその気持ちを素直に言えないから離婚したいって思うんですね。離婚したいって言っちゃうんです。ストレートに私はこういうところが悲しかったとか、私はこんな風にしてほしかったとか頼ったり甘えたりすることで被害者意識ってなくなるんですね。甘えたら夫が迷惑かかるんじゃないか、夫に迷惑がかかるんじゃないかとか、そういう気持ちがあるんだと思います。はいはい、続きを見ますね。でも結論が出ました。夫は家族に感謝してほしかったんです。仕事だけのつまらない毎日で、しかも家族は自分を空気のように扱う、もうたまらなかったそうです。だからちょっとのことで感謝してくれる女性のお世話をやめられなくなってしまった。私は思わず感謝されたいのはこっちだよと言ったんですね。夜泣きも気づかせないくらい一人で頑張っていたのに、これお子さんですね。仕事も家事も習い事のお迎えも送り迎えも一人で頑張っていたのにって知ってるでしょと涙ぐんでしまうとびっくりして、そっかごめん、すごく頑張っていたことも忘れちゃってる。自分は感謝の言葉を言わないのに自分だけ感謝されたいって、俺はそういう自分勝手な男なんだな、やっぱり俺が全部悪い、ごめんと言いました。これを聞いてさらに冷めてしまいました。というかやっと終わったな、長年の努力を感謝できない人だからいろいろと残念な人なんだろうと、見事に人に恵まれないのはこれだなと思いました。で、私は関わってくださる方すべてに感謝して過ごしています。なので少ないけどいい友人がいるし、子供たちにも私たちついてるね、周りの人に感謝だねって常に言ってきました。父の日も誕生日も欠かしたことはありません。私の誕生日は忘れられています。母の日だってしてほしかった。だから子供たちが高校生になった頃から夫と子供たちの通訳もやめました。その頃から夫は空気になっていきました。この講座のご案内があった時、私は諦めてしまっていました。この辛さから逃れるには夫と別れて別の人を好きになるしかないと、今さら受けてももう意味ないな、受けたとしても夫に対しては実践できないだろうなと、今もいずれ離婚しようと思う決意が日に日に固くなっていきます。こんな私に刺さる言葉をくださいということなんですけど、これね、ズバッと言いますね、ごめんなさいね、人のせいにしてるんです。旦那さんのせいにしてるんですね。はい、で旦那さんのせいにするのも理由があるんですね。それはあなたを責めてるわけじゃないんですよ。自分の弱さを出せない人って人のせいにするんです。ここですね。長年の努力を感謝できない人だからいろいろと残念な人なんだろうなと旦那さんに対して思ったんですよね。ここも旦那さんを責めてると思うんですね。旦那さんのせいにしてますよね。で、彼女ね、このメールを書いた彼女が本当に言いたいのは、 ここだと思うんですよね。感謝されたいのはこっちだよってね、夜泣きも気づかれないくらいに一人で頑張っていたの。この悲しい気持ちが被害者意識を育ててるんですね。この悲しい気持ちを旦那さんに全部言わない限りはずっと被害者のままなんですよ。自分の悲しい気持ち、寂しかった気持ち、こんなに頑張ってたんだよってあなた分かるっていう気持ちを全部旦那さんに言うといいんですよね。被害者意識全部出てますよ。さっきの、これちょっと記事に貼っておきますね。A コースと B コース、修羅場コースを歩む人か、愛され女子のコースを歩む人、これは自分の意思で決められるんですね。被害者意識を持っている人、甘えられない人、素直に旦那さんに寂しい気持ちを言えない人は、修羅場コースを無意識で選んでるんです。旦那さんのせいに したいっていう気持ちがあるんですね。その気持ちの奥にはこの悲しい気持ちがあるんです。で、旦那さんに言うのは、被害者、私はこんなに頑張ってたのにじゃなくて、私はこんなに寂しかったんだよっていう、そっちの方を言うんですね。そうじゃないと被害者意識消えないんです。被害者になってるとずっと旦那さんと戦ってしまいますよ。そしてもし今の旦那さんと離婚したとしても、その被害者意識を捨てないとまた同じような旦那さんと出会います。要するに、その部分があなたの課題だよ、人生の中の課題だよっていうことなんですよ。今の旦那さんはそのチャンスをくれているっていう認識をしてほしいんです。チャンスです。ね、怒りが出てきたってすごくいいことなんですね。こんなに頑張ってたのにあなたわからないでしょって。そしてこう涙ぐんでいったんですよね。涙を我慢してしてるくらい自分はすごく頑張ってきた気持ちを認めてほしいんですよね、旦那さんに。じゃあ怒りじゃなくて寂しい気持ちを伝えたらどうかな。一番感謝しなきゃいけないのは身近な人なんですね。あるカウンセラーさんが以前こう言ってたんですよ。そのカウンセラーさんも女性なんですけどね、旦那さんと以前仲が悪くて、お子さんはいないんですけども、旦那さんとの仲を取り戻した時にこんな風に言ってたんです。旦那さんとは血がつながっていないから、だから大切にしたいって言ったんですね。私はそれを聞いて、ああそうだよなってすごく感激したのを覚えています。感謝するのは本当に身近な人、家族、そして旦那さん。はい。なのでね、メールをいただいた K さんね、 K さんは今迷っているんですよね、旦那さんと迷っているんだと思います。 K さんに言いたいのは、被害者意識はもう捨ててください。あえて自分は、K さんは被害者を装ってるんですね。 装ってる。それストレートに旦那さんに甘えられないのはなぜですか？旦那さんに素直に手伝ってって言えないのはなんで？どうしてかな？旦那さんに手伝ってとか、旦那さん以外の人にもね、おそらく手伝ってって言えてないと思うんです。一人で頑張んなくていいんですね。一人で頑張んなくていいので、自分がしんどいなと思ったら助けてください、お願い助けてちょうだいって言えることなんです。言うことが K さんの課題なんですね。で、言えないのはなんでなのかな。迷惑かけるからとか、旦那は忙しいから私が全部しなきゃとか、そんな風に思ってると思います。だけど男性って違うんですね。男性ってしんどい女性を見ると手伝いたくなるんです。ただ自分はしんどいよ、助けてくださいって女性側から言わないと男性って気づかないんです。いいですか？自分から助けてくださいって言わない限り男性って気づかないんですね。だから自分からちゃんと助けてくださいって言えることがすごく大事なんです。それって戦ってることでもないし、弱い自分を見せてるわけでもないし、お願い助けてって自分の許容範囲を超えたから、お願い手を差し伸べてる状態ですよね。それができないのはなんでか、そこに向き合うんです。そこにいつまでもできない、それができないでいると被害者意識は抜けないです。 K さんがすることは人にお願いすることなんです。助けて、私はこれ以上無理だからお願い、旦那さん助けてって言うことなんですよ。はい、ちょっとね熱く語ってしまいますけども、Kさんはねこれぐらい言っておかないと素直になれないと思うので、ちょっと厳しめだったかなと思ったけども、はい、ズバッと言いました。Kさんの他にもねもう一人の方いらっしゃったんですね。同じような方で、本当に戦闘女子の方、戦闘女子になる方はね一人で頑張る方なんですよ。一人で頑張って、辛い中でも頑張る人なんです。だけど頑張る人、頑張ったって旦那さん褒めてくれないんですよ。わからないから、あなたが頑張ってるのがわからない。だから自分で自分の首を絞めてるんですよ。わかりますか？苦しいんだったら苦しいよって言えることです。旦那さんに対しても、人に対しても、息子さんに対しても、子供さんに対してもね、それを意識してみてほしいと思います。はい、今日はすごく長くなりましたけども、ぜひ被害者意識持ってても幸せになれないから、被害者意識は今日で、すっぱりやめていきましょう。はい、というわけで、今日も お悩みにお答えしました。他の方もねお悩みあるんであれば、私がこうやって音声でお話しした方が早いので音声でお答えしたいと思います。もしね参加に迷っている方がいたら、ぜひぜひ送ってください。講座への質問フォームメールマガに貼ってますので、そこからお寄せいただけたら私も嬉しいです。お答えします。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。